そんなにしてうち中が子供を欲しがっておいでになりましたところへ、私というものができましたのですから、そのお喜びはどんなだったでしょう。今まで黙っておいでになりましたお父様は、いよいよその年の8月に六月目の岩田帯をお母様がなさるようになりますと、胎教というのをお始めになりましたそうです。それについてはどのような故事がありましたものかよく存じませぬけれども、やはり漢学の方で品から伝わったことでございましょう。今までお父様とお座敷にお休みになったお母様を、お台所の広い板の間の横にあるお茶の間にたった一人でお休ませになって、お父様だけがお座敷にお残りになり、またおばあ様はお玄関の横のご自分の部屋に今までの通りお休みになるのでした。そうしてそのお母様がお休みになるお茶の間の四方には、歴史で名高い人や勇ましい出来事の絵などをいっぱいに貼り付けたり、額にしてかけたりしてありますので、そんな絵や字などをお母様が朝晩に見ておいでになりますと、お腹にいる子供がそうしたお母様の気持ちから感化を受けまして、立派な子供になりますのだそうで、それが胎教というのだそうでございます。そんな絵や字は、私が大きくなりまして後もすすけたままお茶の間の四方に並んでおりましたので、楠木正成の討ち死にとか、白虎隊の少年の切腹とか、上野の将棋隊の戦争とか、大和たけるの御事が熊荘を退治していられるところとかいうような、勇ましい中にもむごたらしいような石板絵が、西郷様の肖像とか、高山彦九郎の書いた忠の字とかいうものと一緒に並んでいるのでしたが、そんな絵や字を見回しておりますと、お父様は私をまだ生まれないうちから男の子と決めておいでになったらしいことがよくわかるのでございました。それからいよいよ私が生まれる時が近づきますと、前に申しましたお関ばあさんが泊まり込みでお台所の板の間に床を取って寝ました。このばあさんは私が5つか6つの頃まで生きておりましたが、大変に元気者の欲張りばあさんで、お父様はあまりお好きにならなかったそうですが、10人近くも子供を産んだ経験がありましたので、この時ばかりはお父様は何もおっしゃらずにお母様の介抱をお許しになったそうです。今でもよく覚えております。目の玉のギョロギョロする太った色の黒い女で、お母様のお話が出るたんびに、私が育てたんじゃものなあご隠居さんと言っては、大きな口を開いて男のように笑うのでしたが、その頃のばあさんには珍しくお歯黒をつけていなかったことをよく覚えています。人の噂によりますと、遊郭の柳町に奉公をしていたこともあるそうですが、そのばあさんがやってきまして、お母様のお腹を一目見ますと、これは大きい、よっぽど大きな男のお子さんに違いない、引かずもいくらか伸びてお生まれになるでしょうと申しましたので、お父様は大変にお喜びになったそうですけれども、このばあさんの予言は当たりませんでした。生まれた私は太 通の大きさの女の子でした。ただ、ひかずが1週間ばかり伸びただけでしたそうですが、それでもおばあさまやお父さまは不平にお思いになるどころか、お関ばあさんに手を合わせて、はあ、おかげで安堵した、とおっしゃって、涙をお流しになったくらいだそうです。